で、なんか気づいたらオープニングが流れてて、
うん。
で、改めましてみたいな感じですもんね。
そうそうそう。あれだ、ここ使おうとしてるの？
これ、そうですね。明らかに収録始まった感じ。
そうやな、絶対今こういうのトーン変わったもんな。
ちょっとやっぱ大きめにしないと、編集しづらいっていう。これはもう、編集やってる側からの意見ですからね。
でも、楽屋話ですね、これは。
ほんまやわ。
でも別に今日も編集するの僕じゃないですもんね。
何あ、そうやね。あ、はい、そうやん、そうやん、そうやん。
そう、別にこういうこと使うか使わないかもう、ミオさんの自由ですから。
そうやね。
はい。あれあれ、ミオさんいますね。
いや、今さらかい。
はい。恥ずかしながら帰ってまいりました。
あ、横井翔一
身内だよ。
横井翔一なんて今みんな知っとるか？
まとまり系系バスロン
M ラジ
ー。すぐビルまで見つかったのどっちだったっけ？あれは小野田さんが。まあええわそんな。
はい、広げなくて。
そうやな。
じゃあ始めますか。
はい、始めましょう。
始めましょう。
はい。
はい。
よし。
はい。
じゃあどれだけなったよ。はい、エムラジ始まりました。どうもこんばんは、ブライトでーす。みんな元気？
あれ新番組ですか？これ
。ほんまやな、僕も今思った。すごいうさんくさい新番組やなみたいな。
いや涼しくなったよね。
涼しくなりましたね。っていうか何キャラなあなた今
が朝がもう長袖に変わりました。私は
そこまで、あ、寒いか。
あ、僕5時6時ぐらいに出るんで。
あ、そうか、おじいちゃんやな。
まあ自然薯掘りとかをやってるんです
けど。ええっちゅうにゃ。
いやー帰ってきたなって感じです。
聞き慣れそこで入るよな。
あれ、ミオさんじゃないですか。
あれ、じゃあさっきの鳥は何やったん？いらんの？
あ、何回撮って、あの、どこ切られてもいいようにするっていう。
なるほどな。よかった。
はい。
はい。
2ヶ月ぶりのご無沙汰です。はい。
お帰りなさい。
はい。プラス体重で帰ってきたかな？
プラス体重かな？
気持ちはプラス体重です。
オッケーオッケ
ー。精神的にはプラス体重です、
ね、了解了解、
ありがとうございます。
はい、田村さん行きましょう。
行きますか。
はい、行きましょう。
拓也さん自己紹介しなくて大丈夫です。
何の自己紹介するの。
え、どうも拓也ですみたいな。
あ、大丈夫よ。
いらない
ですけどね。多分皆さんおなじみやろ、境に。
そうですね、あのだから唯一解禁症ですから、
はい、そうそうそうそうそうそうそう、
はい、100% 出てますから、ね、
そうそうそう、エムラジの花木京子と拓也です。
わかります。悲劇的なんです
。オッケーオッケー、分かってくれてありがとう。
関西弁ですね。
番組は今井正弘氏が発見した競争馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい、ご苦労様でした。
はい、
やっと3人揃いました。
はい、ね、久しぶりに
ね、3人で、ね、
はい、
予想ができます。
はい、
では今回は神戸新聞杯ですか。
そうですね、
がメインの音となります。
はい、
はい、では本編スタートです。
はい、
はい、お願いします。
まとまり系系バスロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。改めまして予想コーナーでーす。
はい、
今週の予想するレースは神戸新聞杯。
はい、
菊花賞の前哨戦ですね。
そうですね、はい、いよいよですね。
いよいよです。
はい、
はい、ではじゃあまずはオッズから見ていきますか。
はい、
一番人気は、エピファネイア、
うん、はい、
1.6倍。
うん、結構ついてますね、
うん、
予想ですけど。で、2番人気ラスト
インパクト。あ、そうか、これ予想
か。はい、予想ですね。
はい。
2番人気はラストインパクト。
はい。
6.5倍。
ほう。
3番人気、サトノノブレス7倍。
ほう。
ここまでが10倍を切る人気となってまして、
おー。
以下、タマモベストプレイ、テイエムイナズマ、マジェスティハーツ、ヒルノドンカルロと。そんな感じとなっております。
なるほどね。マジェスティもちょっと人気になると思うんだけどね。
そうですね。
エピファーネイアとディープサンクの対決っていう感じですか。
そうですね。
見た目はそんな感じですね。
では、まずは3人の二重丸を発表しましょうか。
はい。はい、
さあ、我先にという方。
じゃあ、もう僕、あ、見ましょうか。
休み明けということで。
あ、そうですね。はい。
はい。
じゃあ、皆さんお願いします。
はい。ミオの、対抗じゃない、本命は。
はい。
はい、高谷さん、お先です。イプパネイヤです。
はい、
高谷さん、取られちゃいましたね。
別に取られたから。
先取られちゃいましたね。
もう、埋まりました。もう、はい。
もう、ダメですか？
在庫なしです。
在庫なしやね。iPhone ちゃうよね。
1個しかなかった、在庫。って。
じゃあ、ブラピ行きます？
ああ、僕も行きますか。
はい。
じゃあ、僕の、ブライトの20丸は、
はい。
エピファネイアです。1個だけ在庫ありました。
あ、もう閉店です。
どうしようかな。はい、ですね、そしたら、これ何僕、ひねらなあかんの？
いや、もう、お決まり。
いいですね。いいですね。はい。はい、はい、じゃあ、拓也の本命ですね。父、シャルード。母、プチカプリース。
エピファネイアですね。
エピファネイアです。はい。
大丈夫かな？
シャルードなんかもう、とっくに廃業だったよな。ではでは、3人の20、はい、出ましたんで、
はい、
ではそれぞれの見解を聞いていこうかなと思います。
はい、
じゃあ、ミオさん、いいですか？
はい。
あ、はい。では、ですね、まあ、この馬自体は、基本的には広いコース向きだと思うんですけど、
うん、
まあ、かかるっていう部分はもちろん抱えてますけど、延長ですとか、量が生きる条件っていうのがまずあって、てるとは思うんですけれども、今回のメンバーがですね、かなり低調ということで、ちょっと僕個人的にちょっとそのブログの方でやってます格付けというものがあるんですけれども、格付けチェックっていうのがあるんですけれども、神戸新聞杯自体まず実績馬が強いレースで、G1 すでに勝っている馬とか、G1 で構想が続いているような馬っていうのがまずそのままストレートに来やすいレースなんですけど。今年の場合はそういうですね、格上的な存在がエピファネイアしかいないですね。あの、重賞の上位常連っていうようなタイプがエピファネイアしかいなくて、もう他から選ぶくらいだったらもうエピファネイアでいいかなと。はい、思いまして。体重とか怖いですけども。はい。はい。以上です。
はい。じゃあ、ブラピさん。
はい。まあ僕も今、宮尾さん言った通り、その、まあ C ですとか、そういう部分よりかは、どちらかというとそういう、量とか、L、まあ気の良さ、
うん、
の部分で、広いコースを伸び伸び走らせた方がいいタイプだと僕は思ってるので、まあ、なので、強い相手に立ち向かうっていうよりかは、弱い相手にはとことん強いタイプだとも思うんですよね。
うん、
なので、こういうところで、格下で、コロって負けちゃうようなタイプではなくて、こういうところではもうしっかり自分の力を発揮してくるタイプなんじゃないかなって思うので。で、一応、神戸新聞杯が2400メートルになってから調べたんですけど、ダービー連帯してきた馬は、
うん
過去6年、3301。
はい。
なんですね、はい。で、この1が、そうですね、スマイルジャックで、あれはもう距離が明らかに長いっていうのと、あとダービーが12番人気だったんで、あの、5番、ダービー5番人気以内で連帯した馬って書くっていう風にすると3100なんで、
うん、
ここは連軸でしょうね。
うん。
まあ、頭でもいいと思いますけど、はい。
ちなみにちょっと一個嫌なデータを言うと、
はい。
阪神2400m、この2年間の芝馬成績で見ると、シンボリクリステスが15回出走していて、勝ち馬は実は1頭しか出せないと。
高さん。
はい。
このまま突然変異ですよ。
そうです。
高さんが
自分まあね。まあね。じゃあ、僕、エピファネイア。はい、まあ、もう圧倒的な量を持つ馬であるとは思っています。で、また、当然体力も兼ね揃えてる馬なので、今ちょっと若さが、まだ年齢的に若いので、S がこう、ちょっと非常に強く、陰で出ている馬だと思うんですが、量がやっぱり、あるので、まあ、狂気化せずに進んでいるという馬だと思います。で、この馬は僕個人の見解ですけども、疲労には強くて、ストレスに弱い馬だと思っているので、もし負けるのであれば、かの有名なオペラ王の大阪杯の乱みたいなパターンのみだと思ってます。小物が集まって、大外から何か知らんものがドンっていうパターンだと思います。
東方ドリームですね。
うん、そう。おそらくそれ以外では負けないと思います。で、できればっていうか、もう絶対条件でプラス体重でとりあえずは出てきてほしいということだけです。あとは、満場は強気に乗っていただければいいんじゃないかなと思います。以上です。
はい。ありがとう
ございます。なんで黙んね
ん。いや、僕は全然問題ないと思いますよ。
うん、ね、まあ問題ないでしょ
う。そう、やっぱこういうとことか、万葉ステークスとか、目黒記念とか、そういうとこが得意な馬だと思いますよ、僕は。
っていうか、万葉ステークスという言葉を出すな。
これは、公式見解ですので。
大阪ハングルカップとか、万葉ステークスとか、
グレード
です。札幌日経オープンとか得意な馬だと思いますよ、僕も本当に。
ね。藤沢厩舎への転球をちょっと考えてみては。
お前らあれやぞ、有馬記念終わってから見とけよ、ほんまに。
いや、もうハッピールック級の馬になって
る。もうええっちゅうね。絶対ほらねって言ったらしいね、俺。
有馬でも2着なんですよね。
有馬2着やね。
ダービー馬に負けるんですよね。
ダービーバか、ちょっと東海帝王みたいな馬に負けてほしいんだけどな。
東海帝王ね。はい。じゃあ、
はい、
対抗以下いきますか？
はい。
じゃあ、対抗も、じゃあ一人ずつ、
はい。
いってきます、
はい、対抗。というか、僕はもうあと2頭しか、印はないんですけど。
僕も基本はあと 2頭だけですね、印は。
僕は一応、エピファからザーって流す感じなんで、あんまり対抗っていうのは考えてなかったんですけど、一応まあ、順列つけるなら、これかなってのはいるんですけど。
はい。
それぞれ言ってきます。それとも、もう、どうしましょう。
そうやね、もう、それ以外はじゃあ、ザーっとこんな感じで、こんな感じで、こんな感じでって一人持ち時間3分くらい喋ります？
さらっと。
から、うん、
じゃあ、そうしましょうか。
はい。
じゃあ、またミオさんからでいいですか？
はい、はい。では、その2頭というのが、3番の成田パイレーツと、15番のマジェスティハーツですね。
はい、はい、はい、はい。
はい。成田パイレーツは、これは、休み明けで、ここで逃げることができれば一応逃げられなかった逃げ馬っていうのがありまして、あと、オープン勝ちがあるということですね、阪神で。
うん。
はい。一応実績馬の範疇には入るかなっていうところで、はい。逃げた時は割とパフォーマンスいいですしね。ラストインパクトにも勝ってたり。なので逃げられればということで、この馬と、あとマジェスティハーツは、これはハーツクライのローテーションとしては結構違和感のない形かなと。休み明けでアップ戦なので、この馬は忙しいコースよりはやっぱり広いコースで、延長が向くかはちょっと微妙ですけど、とりあえず広いコースの方が合うとは思いますので、うん、はい。上がりは生きる条件でということで、このままですね、はい。はい。
なるほど。
はい。
じゃあ、私行きますか。
はい。
一応、5、6、まだちょっと絞れてないんですけど、
うん、
一応5、6頭に流そうと思ってて、
はい。
その中でも特に気になってるのが、プランスペスカ、
うん、
プランスペスカと、あと、当選春風、
うん、
と、
すごいですね、
あと、ウィン・アルザスですかね、うん。この辺ちょっと気になってますね。一応、それぞれ見解は、 トランスペースカは、ブラックタイドにブランチタイムってことで、でブラックタイドが、今流行りの、稲妻ちゃんとかいますけど、多分ブラックタイド僕思うんですけど、まとまってて、あまり距離に、この短距離がいいとか、長距離がいいとかって、そういうタイプじゃなくて、結構柔軟に対応してくるタイプなんじゃないかなーって思ってるんですけど、で、一応短縮ショッカーになってるのと、2走前、同条件勝ってるので、で、母父ブランドタイプなんで、アップとかも問題ないかなと思って、で、一応、まあ、5戦連続3着以内に入ってきてるんで、まあ、リズムもいいので、一応、で、あと、阪神2400ってコースは、もう内枠圧倒的有利なコースなので、まあ、これが有力馬というか、その、割と内目入れたんで、人気もないですし、買ってもいいかな。一応前走先行してるのもいいですしね。はい。って感じです。で、当選春風は、阪神2400メートル、キングカメハメハとすごい相性良くて、ちょっと外枠入ったのは嫌なんですけど、まあ、前走、コバともそこそこ戦えてて、で、バウンド式も取ってるんで、これもリズム悪くないんで、はい。これもちょっと人気もないですし、これも抑えようかなっていう感じで。で、あと、ウィン・アルザスは、これはもうこのままシンボリクエストらしくずっとまとまってて、ずーっと掲示板入ってて、で、京都新聞杯が結構いいペースで、うん、早いペースだったんですけど、で結構京都新聞杯今見ると結構レベル高かったので、うん、絆にペプチドアマゾンが1、2着で来てるんで、で、そこに結構ね、早いペース逃げて4着粘ってたので、まあ、前走1回だけの凡走で人気がガクンって重ババってことで落ちるんだったら、まあ、かけてもいいかなっていうとこですね。
なるほど。
そっか、これがいるんですね、そっか。逃げ。慣れないか。この馬に行かれますかね。
この馬早いですよね、結構。ただ、中井と藤田だから、なり高い。藤田とか、そう、今回逃げ馬多くて。
そうですね。
どれが逃げるんだっていう感じなんですけど、一応逃げると候補で、中井が、その、なんですか、こう、臆さなければ、これが逃げると思ってるんですけど、ウィンが。
点的にはこれが一番早そうなのかな。
そうなんですよね。
うん、
あと、西園なんでエース強いし。西園の重傷がちょっと大体逃げてるから。そうなんですよね。
なるほどな。
そんな感じです。
はい。
高谷さんどうですか？
はい。僕はちょっと全く逆の考え方ですね。いろいろちょっと考えてて、条件戦から見てたんですけど、過去この10年ぐらいですか？条件戦から勝ち上がってきて、ここへ来た馬っていう。で、連帯3着までに入れた馬は、オーケンブルースリーとビッグイークだけなんですね。
お
ー、うん、でこれってもう要は後の喫下勝負なんですよ。
あ、確かに。
ね、で、今回じゃあそんな球はおるんかと、
はい、
見るとやっぱりちょっと弱いかなと見たので、やっぱり僕は春の実績馬からやっぱ取りたい。
うん、基本はやっぱそうですよ、
ね。うん、で、それをやっぱ見てた感じに、皐月賞、1着馬、なんだ、1着馬、3着馬、4着馬いないですよね。
あ、そうです、いないですね。
ね、で、ダービー1着馬、3着、4着、5着いないですよね。
うんうん、
っていうのをやっぱ考えると、テイエム・イナズマ、タマモ・ベストプレイ、この2頭しか出てこないですよね。
そうです
ね。で、はい、でいうところで、僕は対抗にテイエム・イナズマを取りました。で、ブラックタイド、団地比の、まあ、LS か L まとまりタイプだと思うんですけど、まあ、サツクショーも最高の乗り方で6着。で、ダービーもあまりの手応えが良かったための早死かけての6着。で、阪神の2400は、まあ、今ちょっと言われてみたら、やっぱりエロ質問われることが多いので、まあ、この馬にとってはうってつけかなと。で、今言われたらサツクショー上位馬、ダービー上位馬出てこないとなれば、もうエピハの次はもうこれしかいないだろうというのが僕の単純な考え方です。で、これを対抗に取るんであれば、まあ、これと仲良しの着順ですよね、ほとんど。サツキショー5着、6着、ダービー6着、8着。で、たまもベストプレーなんですけど、藤木的ノーザンの CL ですかね、タイプだと思うんですけど、
はい、
阪神の芝2400の渋馬の成績が、藤木的が、4回しか出走してないんですけども、
はい、
1着2回、3着1回と、馬券圏内は7割5分なんですね。
うん、勝
率は5割、連帯率も5割なんですね。
はいはい、
なので、 これ距離で嫌われてるというのであれば、僕はもうなんですか、もうダービーの時点でね、ごめんなさい、皐月賞の時点で多分もっと惨敗してたはずなので、
そうなんですよね。
同世代のレベルであればまだ持つかなと、まあ3000で言われるとちょっとさすがにあれないけども、まあ2100多分長い、本質的には絶対長いと思います。多分京都1008がベストだと思うんですけど、それで嫌われてこの人気でっていうのであれば、僕は拾ってもいいんじゃないかなと思います。なのでエピファ軸で、テイムとタマモの 2,3 着ほぼのみで行ってみたいと思います。
うん、
以上で、以上です。
なるほど。
うん、
一応僕もその視点で考えて実績ば探したんですけど、テイムとタマモちょっと材料弱いかな。
弱いよね、確かに材料弱いよね。でもまあ結局そうなんかなと思って、
そこなんですけどね、うん、
今年全体のレベル見るとやっぱりまあ優秀なのかなと思わざるを得ない。もうだってペプチノもいないし、ヤパノもいないしね。
そこがそのなんていうんですかね、他が下がってる分繰り上がってくるのかっていうのがちょっと、
ああなるほどね、まあ、それをそっちを取ったか取らないかの問題はね、あとはね、
はい、うん、他に割り込まれるかどうかですかね。
そうよね、
なるほど。
はい、
じゃあ、はい、そんな感じでいいっす？
はい。
はい。
じゃあ、まとめちゃいますか。
はい。
なんか、これだけは言っときたいよ、みたいなのあります？最後に。
たぶん、アクションスターは。
そうね、それも思ったんやけど。
はい。
ない
ですか、今回は。もう、じゃあ、いいということですね。
うん、まあ、僕はちょっと、今回はやっぱり、あかな、稲妻と、ベストプレイターにしていこう。やっぱりダービー組の方がいいかな。
わかりました、
うん、
じゃあまとめちゃいますか。
はい、
はい、ではじゃあ3人の予想はまずミオさん、本命がエピファネイア、
はい、
で、あと2頭買うのがナリタパイレーツと、
はい、
マジェスティハーツと、
はい、ナリタはやめるかもしれません
逃げられない感じがありますからね。
はい、はい、
僕成田サツキ社でこうだけどな、
言ってましたよね、逃げられなかったら逃げるまでって言ってました。
そう
じゃあ後方から V9、
そうびっくりした、ね、なんで後方やねみたいな、
なんで小牧控えるんだよ、
ほんまやわ。
はい、じゃあ、ブライトは、一応エピファネイアで、一応気になってるのは当選春風と、ウィンアルザスとプランスペスカ、
うん、
あとはまあラストインパクトとか里のノブレスとかにも流してると思います、
うん、
はい、まあ、エピファから薄めにって感じです。はい。で、拓也さんは、本命当然エピファネイヤはい。で、一応過去の成績踏まえて、実績組ですか。
はい。
ということで、テイムイナズマとタマムベストプレイを、
はい。
選ぶと。
はい。
いう感じですね。
はい。
はい。というわけで、まあ、神戸新聞杯の予想も終わりましたんで、
はい。
新コーナーの方に、行きましょう。
ほう。
はい。
はい。
いくらちゃんですか？メンバーヒストリー。はい。名場ヒストリー、
はい、
このコーナーは、穴埋め形式で出題された問題とともにリスナーの皆さんと名場の歴史を振り返るコーナーです。
はい、
はい、
というわけで、今回のお題がですね、ディープインパクト第1回目ですけど、
はい、
まず、問題が5題ほどありまして、穴抜き部分が8つあるんですけども、
うん、
はい、ディープインパクトはどんな馬だったのかっていうのをね、リスナーの皆さんに教えてもらおうという感じでございます。
はい。はい、
じゃあ、ちょっとその5つの、問題ですか？
ほう。
ちょっと言っていいですか？
はい。
はい。
まず、じゃあ1番。
はい。
9位。2002年誕生。父は大志望馬、丸1。この部分が穴抜きですね。
はい。
はい。デビュー戦では後に重賞かつ2に圧勝。
はい。
そして、9-2、史上2頭目の無敗の三冠馬になる、
うん、
武豊に走ってるというより3 と言わしめる。
うん。
そして、次、しかし、三冠達成後に出走したレース4で、一歳年上と5に敗れ、初の敗戦を喫したと。
うん。
そして、宝塚記念勝利後、世界最高峰のレース6に挑戦し、3着に敗れる。
うん。
後に失格。G17 勝の実績を引っ下げ、しぼば入り。代表3区には7や8がいる。
うん。
という。
はい。
これがディープインパクトのね。
はい。
歴史でしたけども。では、今回、2通ほどいただいたんで。
おう。
5つずつ紹介していってもいいですか？
はい、いいですよ。
はい。
じゃあ、1つ目、ラジオネーム、テルボーイさん。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
ありがとうございます。
じゃあ行ってきますよ。
はい、行きましょう。
2002年に誕生。
はい。
ちょっと最初にあれ言おうかな。ディープインパクトの歴史です。
はい。
はい。2002年誕生。
はい。
父は大種馬場清水明。デビュー戦では後に重賞を勝つ坂田敏夫に圧勝。史上2頭目の無敗の三冠馬になる。武豊に走ってるというより、ナイスですね、と。言わしめる。
この人古いな。
何でしたっけ？何監督でしたっけ？村西だっけ？
村西、うんうんうん。
村西監督です。
うん。
3番、しかし3冠達成後に出走したレース、3冠達成後に出走したレースで、1歳年上の桂小枝に敗れ、初の敗戦を喫す。
ほう。
宝塚記念勝利後、世界最高峰のレース、24時間テレビのマラソンに挑戦し、3着に敗れる。
3着
あれ、1着とかあったんですね。後に失格ですけどね。
どんな人失格なんだろうな。
まあ、多分ゴールできなかったんでしょう。
なるほどね。
いや、多分ワープ不走法を使ったんじゃないですか。
なるほどね。
G17 勝の実績を引っ下げ、しぼば入り、
うん。
代表3区には、おすぎとピーコや、小石田純一がいる。だそうです。
なるほど。
なるほど、なるほど。
まあ、ある意味3つですけどね。おすぎとピーコつってますね。
なるほどね。っていうことは、4番をつないだってことないな。
4番そのまま読んじゃいました。
つないだよな。
はい。
なかなか。
何ですか？ディープインパクトの歴史に文句があるんですか？拓也さん。
うん、大丈夫。みよっちの勝ちと思ったけどね。
かなり偏ったネタになってる。かなり芸能、テレビ好きな方なんじゃないでしょうか。
そうだ、そうだね。
テルボーイさん。
でもナイスですね、が出るってことは、やっぱり、あれやな、多分30代後半ぐらいの人なのかな。
どうなんでしょう。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
多分ダイヤモンド企画とかも知ってるんでしょ
う。もうええわ。
はい。あ、じゃあもう一ついきます。しましょうか。
はい。
はい。
ラジオネーム、すりみさん。
はい、来ました。
レジェンド。すりみきた。お
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ラジオ投稿会のレジェンド。
お
じゃあ、ディープインパクトの歴史です。
はい。
2002年誕生。
うん。
はい。
父は大種牡馬です。
うん。
うん。デビュー戦では後に重賞かつ馬に圧勝。
はい。
史上2頭目の無敗の三冠馬になる。武豊に走ってるというより、めっちゃ走ってると言わしめる。
すごい無邪気ですね。
走ってるというより、めっちゃ走ってると言わしめます。
すごい横の馬って感じ。
しかし三冠達成後に出走したレースで、一歳年上の馬に敗れ。
確かに。
敗戦を喫す。まあ、間違っちゃいないですよね。
うん、確かに。はい、確
かに。宝塚記念勝利後、世界最高峰のレースに挑戦し、
うん。
間違ってないね。
うん、
3着に敗れます。何かは教えてくれないんですけど、世界最高峰のレースには出たそうですよ。
ほうほうほうほう。
そして、G17 勝の実績を引っ下げ、しぼば入り。
はい。
代表3区には、牝馬や、
うん、
ボバがいる。
すみません、やり直しって言うといて。
いや、これはすぐなかなか。
すりみさんはね、あえてボケれるところをすかしで言ってるんですよ。
分かってるよ、分かってるよ、分かってるよ。
めちゃめちゃ高いね。
すりさん、もう一つお願いします。
もう一つ？
もう一つ欲しいです。
あ、そうね、うん。
お待ちしてます。
はい。
これ、正しい歴史を語っていただきましたね。
これは間違ってないですよね。
うん、そうですね。
父は大志ボバですって。
これはね、あの、
そうです。
すいみさんに自分で読んで欲しかったな。
あーやー、じゃあゲスト
で。欲しかったなって、そんな。そういう、あの、企画じゃないですか。
うん、そこでちょっと突っ込みたかったな。ありがとうございました。
ありがとうございました。というわけでですね。
すごいね、
二人とも。こんな感じで。
はい。
ディープインパクトの歴史。
はい。
あの、空白穴埋め形式になってますんで。
うん、僕はやっぱこっちの方好きやな。
あ、本当ですか？
いや、うん。
ね、すごいですね、うん、でも。あの続けて全部埋めていただいて、
そうよ、これあの、ええ、あれよ、結構ハードル高いよ。
そうですよね。
うん、面白い、あの難しいし、難しいと思うよ。しっかり喋れや。
そうですか、師匠。
じゃあ来週高谷さんに全部やって
もらう。なんでやねん。
師匠的にお願いします
。僕ほらボケ担当じゃない、高谷に。
ボケしかないやないか。あ、ツッコミもやってますけど。なんでやねんとかね。伝統芸能とか。
伝統芸能は何を言うとね。はい。
ノーコメント
ではでは、エンディングいきますか。
はい。
いきましょう。
はい。
まとまり系競馬サロンエムラジー、そろそろお別れのお時間となりました。
はい。
というわけで今回はミオさんを交えて久々の3人体制で、
はい、
予想とコーナーをやりましたけど、
はい、
ミオさんどうでした？久しぶりに。
ええ、あ、変わらないなという感じです。
悪い意味で。
2ヶ月。
なんでやね。
はい。また。頑張っていこうと思います。たくやさんの、あの、壮絶な攻撃にも負けないように、頑張っていきます。
そんなこと言うとまたおかしなことになるやろ。
はい、返していこうと思います。
はい。
師匠パッチで。
ええわ。
あの、エンディングにですね、
はい、
あの、軽くオールカマーの予想をしようかなと思うんですけど、
はいはいはい。
軽くですけど。
はい、
はい。
本命ぐらい言うぐらいでいいと思うんですけど。
そうですね。
はい。
せっかく G2 なので。
はい。
まあ、あと、あれですね。一応今週から、控え室の方が、ちょっと、これまでのような形ではアップしないことになりそうですので、一応そういうおすすめレース的な感じで、
はい、
ですかね。
はい、このそうですね。おすすめは、あの、エンディングでチラッと言えればいいかなとか、
はい。
思ってるんですけどね。
はい。
まあ、控え室じゃないですけど、その番外編みたいなもしかしたら平日とかに上がるかもしれないですけど。
はい。
じゃあ、というわけで、あの、まあ、控え室代わりと言っちゃなんですけど、オールカンマー軽く。
はい。
本命ぐらいは言おうかなと思うんですけど。
はい。
はい、じゃあ、自分言っていいですか？
いいでしょ？
はい、アスカクリちゃん。まとまり系。
競馬サロン。
まとまり系競馬サロン。気なさそうなので、
はい、
これでいきます。
はい、めちゃなんかどこ？
いや、僕は剣です。
剣で。
はい、すいません。
はい、じゃあタクヤ言っときます。
はい、
はい。
びっくりするな。
なんだ
猫バンチ。
猫バンチ。
猫バンチ。うん。
なるほど。
あ、まあ、当選ダンディが勝浦だったからっていう理由で猫バンチ勝浦と。
もう忘れられたでしょ。
まあ忘れてますね、みんな76。
もう忘れられたでしょ。
現在7秒6です
もん。うん。ね、もう忘れられたし、一応逃げられたらなかった 2A1 のオプション一応使えるし。まあまあないよ。まあないけど、もう忘れた境に買おうと思っただけで。
あの、一言だけいいですかね。
はい。
はい。差しバイアス継続だと思います。
了解です。
はい。ありがとうございました。
はい。
まあでも人気ないですからね。
なで、いやまあ本命にしては買わへんよ。
本命を発表するコーナーでは。
まあね。一応おすすめで面白いよっていうので。
おすすめは猫パンチみたいな。
はい。
了解です。
はい。
忘れた頃にね。じゃあ、あと1つだけメール、普通といただいたんで。
はい。
はい。
それを紹介しようかなと思います。
はい。
はい。
はい、じゃあ、みおさんお願いします。
はい。はい。では僕の方から、ご紹介したいと思います。はい、ラジオネームが、競馬の神様です。
おう。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。
はい、ではお便りの方が、久しぶりじゃな、わしがこの競馬のこの競馬のご意見番こと競馬の神様である、
はい、
相変わらずの外れ予想を垂れ流すこのラジオ再びわしが来たということは何を意味するのか、僕は一応休んでましたので、
はい、
はい、そう戦争じゃよ。今井正弘氏の名前を汚す若造三人衆に30年以上競馬を見続けて聞いたわしが怒りの鉄槌を下す。決戦の舞台は有馬記念を考えておる。ぜひ逃げないで勝負してもらいたい、
はい、
少し体調を崩してここ数ヶ月頼りを送れなかったが、これからちょくちょく活を入れてやろうと思う。決戦の時まで頑張るように。それではさようなら新規ランテ。
はい、決戦の時に体調崩さないようにしてください。
それはブライトさんにおっしゃってます
けど。あ、ほんまやな、去年俺が戦いな。
あり
まきねんな。
これは、これはもしかして出演いただけるということなんでしょうか。
どうな
んですか。お便りで送っていただけるということですかね。
じゃないですか。
そうですね。
はい。
まあ、あの、若造って言うんですけど、一人用、もうね。
もうええね。
前役が、前役がいるんで、全然若造ではないんですけど。
がっつり前役やし。
いや、競馬の神様も相当な、競馬歴も30年以上ということで。
そうですね、30年も全然あれやね。
ね。
還暦のかな。
随分遅咲きですけど
ね。ということで、はい、相変わらずお怒りのようですので、
そうですね、まあはい、まあこっちから寄せてもらうと、まあ、競馬の神様もまあ桜花賞で、まあ、黒船か名勝かレッドオーバルが勝つって言って全然、まあ、勝ちはしなかったですからね。はい、
そうですね、泥試合になるかもしれないですけど、
はい、そうですね、はい、
あのお待ちしてます。
まあ一緒にトゥザグローリーでも本命しましょう。
はい
はい、
我々は逃げません。
はい
はい、ということで、
お知らせ言っていいですか。
はい、
じゃあお知らせいきます。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。はい、何気ない日常の話やパーソナリティの質問など普通のお便りは普通お便り、
は
い、名馬の歴史を振り返る穴抜き部分が分かった方は名馬ヒストリーをコーナー名からそれぞれ選んで送ってください。
はい、
メールは番組ブログのトップページにメールフォームがありますのでそちらからよろしくお願いします。
はい
はい、
それではそろそろお別れとしましょう。
はい、
お相手はブライトと
ミオと
タクヤでした。
バイバイ、
ありがとうございました。
来週はゲスト予定してます。
はい、キズナとロフェーブルの待ってね。
あ、ちょっとロボコップになってましたね。
ロボコップですね、これは。
なんでロボットだった。
ロボコップって。
あ、そうなんや。